今月号も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。まあもう本当にね、いろんなニュースがねあるでしょ。もうとテレビ見てなくてもバンバン入ってくるニュースね、うん、びっくりするぐらい入ってくるんですけど、でもねちょっと冷静に考えてみたら、あちょっと待てよってね、これちょっと伝えられてる方向性とちょっと真実は違うんじゃないかとかっていうこともたくさんあったりとかねするんですけど、まあ例えばですよ、元兵庫県知事のあの方のことに関しても、私は金の卵でも少し触れましたけど、異様でしたよね。やつはおかしいっていうね、人が死んでるんですよとかっていう話とかもすごいおかしいなと思いながら、なぜこうやって冷静に分析できないんだろうというような感じで、みんなも報道に流されてね、そのままそういう方向性に流されて、あ真実ってね、本当に自分って考えない曇り眼の部分ではやっぱり見えない部分っていうのが多くなってしまうんだなっていうのをすごく感じましたね。私はなんでこの人がすごい悔しそうな顔で、悔しそうな顔でも、でも自分をこう奮い立たせるような感じで、なんかこうちょっとずれたね感じで言うんだろうというようなことを感じた時に、あそうか、なんか違うことをこの人は持ってるなというものをすごく感じて、でまあちょっと調べてみたりとかしたんですけど、でもそうするとやっぱりね、兵庫県特有の問題っていうのがありまして、やっぱり国っていうのは今ね貿易赤字っていうのも言われてて、それで貿易関係っていうのすごくダークなところなんですよ、まあね、この国のね今の情勢からすると。でいろいろっていっぱいいっぱい日本には毒が入ってきてとかいろいろあるでしょ、そういうのも含めて、でもそういうのをそういった貿易とかって海のね玄関口っていうのを取り締まってるっていうのは港湾関係なんですよね。港だったり湾関係のね、そういうコンテナとかそういったものを扱うような船をね使うような、ではそういう会社だったりするわけなんですよ。でそういうところで兵庫県の前知事とかっていうのはそういう港湾関係の会社等もまあ結構ズブズブでして、そういったところで、まあ、そこはすっごくその、まあ、そこを守るのに兵庫県とか国からもすごいこう補助金が降りてるっていうか、そういったところですごいこう税金が使われてるんですよ、そういった会社でね、うん、そういった場所で使われてるんですよ。だからこれを削減することでものすごく県とかにしてみたらものすごく潤うし、またそれが他のね資金に充てられるしっていうことで、だからそのそこをなんとかしないとその兵庫県自体もその現状を変えることができないというようなことで立ち上がったのがその前知事ですよね、お辞めになられたあの前知事ですよね。だからその方がその前の前の知事でずっと長いことやってらっしゃった方に、まあまあ本当にね、その方のインタビューでも違和感がなかったですか、皆さん。なんでこの人なんか含んでるような、まあまああんな若造には絶対無理だよみたいな感じの感じだったじゃないですか。でもだからそこはそこをその会社とズブズブになっていかないと兵庫県っていうの知事っていうのはやっていけないからだよっていうようなね感覚があったんですよ。がそれですごい違和感、もう違和感ありありでもっともっと調べていったんですけど、やっぱりねそういったところっていうのはもともと海賊ですよね。だからそういった方たちが港湾関係にはあるわけで、だからそういったところをつつくと、どこでもそうなんですけど、よからぬことが起きるということは本当に日本に限らず世界中でそういうことが起きてるわけなんですけど、だからそういったところをいられないんですよ。国でもマスコミでもいられないし、で知事でも、うん、ましてや知事ごときがっていうようなことなんですけど、でもそこに彼は挑んだんですよ。でそこを触ったんですよ。そしたら結局知事を潰そうというような勢いでね出てきて、だから兵庫県知事は、あの人はずっと言ってたじゃないですか、私はその県民を守りたいんだって言って、県民のためにやらなきゃいけない仕事があるんだって、ちょっと今のすごいところまで来たんだって、そこまでやってきたんだって、もう一歩だからやらせてくれっていうふうに言ってたわけですよ。からそれは彼自身も言えないわけですよ。それ言ったらお前命ないからなって言われてるからですね。でそれにそれがどうなるかっていうことで、その 知事がね、そのまあ、パワハラとかっていうのをやってたって言って暴露された方がね、亡くなられたじゃないですか。だからあれも、まあ、自殺じゃなくて他殺だっていうふうに私は思うんですけど、これ言ってる私もすごい危険なんですよ。まあ、そういうふうな事実っていうのは闇の中に葬り去られるわけですね。大体そうですよ。そのちょっと前にそこの公安関係をいらった維新のね議員さんがいらっしゃったんですけど、その方も自殺なさいましたよね。がそういったことも含めて、だからそういった私はね自殺じゃないと思ってますよ。がそういうの今まで本当にたくさんいらっしゃいました。もうそこをね狙うと絶対死人が出るんですよ、この国は。だからそういうところに光を差さないとダメなんですよ、これからはね。だから県民がもう私たちが賢くならないとダメなの。マスコミに流されてるだけじゃ本当に事実っていうの分かんなくて、私たちそのまま何も知らないまま殺されちゃうよっていうことでもあるんですよ。みんなで立ち向かわないといけないんですよ。ダメって言わないといけないわけですよ。そういうことは本当にまかり通らないと、おかしいことおかしいって言わなきゃいけないわけですよ。それを許してるのは私たちなんですよね、だからそれで本当に家族をゆすられ何を知る周りをねそういう風にされて、でも震えながら彼はね、なんとか私は続けたいって言ったじゃないですか。だからそこにその本心があるわけですよ、言えないけどって。だからもう一回体制整えてまた選挙出るから、その時までにみんな分かってくれるって、ちょっとでも分かってくれる、ちょっとでも分かる人がマスコミさん出してくれよって、その真実をっていう風に思ってるわけですよ。だけどマスコミもそんなこと書いたら、そこら辺をいらった記者とかもいっぱい消えてますからね。うん、そういう恐ろしい国なんです、日本は。恐ろしいところなんですよ、港ね関係の人たちは。だから本当にそういうことをね、でもこれから先私は本当にそういうことは分かり通っていかないと思ってますのでね、からそういったことはみんなで光を当てていかないとねいけないと思いますよ。私今ここだから言えるんですけど、ここだけど危ないんですからね、こういうこと言うと。私が消されたらそこだと思ってください。でみんなでなんでそれですよって言ってくださいね。そういうふうにこう私も思うわけですけど、だから負けていられないですよね。うん、そういうところはねしっかりとこう光を当てていかないと、真実を知らないといけないっていうことですよ。陰謀論っていうね片付けられるわけですよ。そういうのに都合が悪い人たちはふってね、うん、言われるわけですよ。そんなに負けちゃダメです。で私本格とかそういうのもやめましたね。だって真実って書けないわけですよ結局。うん、で真実の原稿を書いてあげて、あこれでいいと原稿を上げて出したとしても、それを直しでくるわけですよ。直されてくるわけです。全然内容変わって、それやってらんねえってなるわけです。うん、だから力をつけていけばつけていこうと真実って語れないですかね。うん、だからそういう風になっていくわけなんですよ。だからもうやめたと思って、そういうこともあったんですけど、そういう人たちとは付き合わないと思ったんです。がそういうのねあって、まあ、テレビでもそうですよ。うち本物いらないんでって言われたんで、だから霊能者じゃなくて今占い師でしょ。うん、なんか間違っても統計学って言えばね、うん、だからいいわけなんですよ。そういうもんなんですよみんなね。そんなんじゃダメですよ、そんなんじゃダメ、日本人がそんなんじゃダメということで、私は命をかけてこうやった会員 CD をお話ししております。が皆さんもですね聞いてしまったということでよくよく考えて生きていただければなと思います。重たいね大丈夫ですよ。まずは自分の足元から、周囲から幸せにね天国を広げていこうね、そういう努力必要だと思います。言葉、思い、行動ね、そこに神を宿して、そしてね発して自分から神を生んでいく、そして光の御柱となってこの国に結界を張っていきましょう。この天井を支えましょうね。じゃないと持ちませんからでね、一発でもミサイル撃ち込まれたら終わります、この日本は。だから防衛防衛なんて言ってますけど、防衛なんかいらないんですよね。真実を言えばいいんですよね、みんなの元ですよ、日本を潰したらダメですよ、ね、いうふうに言えばいいわけですよ。日本なんか先進国である意味ってないわけですよ。天皇の国ですよって言ってたらいいわけですよ。皆さんのふるさとですよって というふうに言ってたらいいわけですよ。だから自然を守ってください、日本を守ってくださいっていうふうにみんなでね祈りを捧げればいいわけですよ。手と手を合わせてね、他の国に対して分かった人は帰ってらっしゃいっていうふうにウェルカムの体制でしてたらいいわけですよ。したら観光も潤いますよ。で自然を守るということで自然を守るための寄付金とかで潤いますよ。だからそういったことしていきましょうよ。日本はもう本当に税金とかなんとかそういうものをもう全部取り払って、そういったしがらみを取り払って、私たちは日本人だということで縄文人らしく縄文人のように生きていけばいいわけですよ。ブツブツ交換でいいじゃないですか。そういうふうに支え合っていけばいいじゃないですか。自分の能力を生かしてそれも交換していけばいいじゃないですか。そういう生き方をしていけばいいんですよ。日本はそれでいいんですよ。で日本を見習って他の国がそうしてくれたらそれでいいわけですよ。なぜそれができないんでしょうか。おかしいんですよ。私たちこんなに国にいじめられてるのに、苦しめられてるのに、まだわからないんでしょうか。まだわからないでいいんでしょうか。間違ってるんです全部。だからそういう風にしてちゃんとね目覚めていかなくてはいけません。極端なこと言ってるようですが、でもこれが本当なんです。霊界が求める姿なんです。そうじゃないと、そうやって日本がお手本になりなさいってずっと言われてるんですよ。日本がそういう風に目覚めなさいってずっと言われてるんですよ。で神様たちはどんどんね、弱い神様からもうこれはダメだって言って出て行ってしまっています。日本からどんどんだけど、強い神様たちはいやまだ希望がある、いやまだ希望があるだろうっていう風にして守ってくださってるんですよ。だからそういったって竜神様と自然霊もですね、本当にもう力の小さい自然霊の神様からどんどん離れていってる。だけど強い力を持った竜神様とかお稲荷様だとか、もう本当に自然霊がですねずと日本をねより強く私たちに寄り添って守ってくださってるんですよ。最後まで信じようとしてくださってるんですよ。それに応えないでどうするのかっていうね、が本当に真実に目覚めていただけたらなと思います。それでは皆さんが11月も健やかにお過ごしなられますように。そしてね、作物を育ててらっしゃる方たちはそういったものがよりよく育ちますように、実りが多くありますように、そして神事などねスムーズにいきますように、お病気の方たちもスムーズに治りますように、収めてね、そして上手に折り合っていけますように、そういったことも含めて皆さんの細胞がよりよく目覚めますように祈りを込めて、鹿児島から毎日ね祈っておりますので、皆さんに寄り添っておりますので、重たいと言わずにどうかその愛を受け止めていただければなと思います。それではまた12月後もしくはまた別の場所でお会いしましょう。ありがとうございました。みすずでした。